備会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に IA 会員の方にお送りしています。さあ、それでは今回も IA と哲学について、一般社団法人 IA アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺います。はい、よろしくお願いします。
ゆきさん、よろしくお願いいたします。
あの、久美子さん、私ね、はい、久美子さんの SNS を時々拝見していて、
はい、ありがとうございます。はい、
今
インスタグラムですよね。
そうですね、はいはい、インスタグラム、はいはい、あの、皆さんもぜひ、ね、チェックしていただきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、美味しいものを、ね、はい、アップされていることもあれば、
はい、
あの、講座の様子をね、
はいはい、
アップされている時もあれば、
あ、そうですね、あと仲間たちですね、
うんうんうん、はいはい、で最近ね、よく私目にするのが、
はいはい、
執筆活動でこもってますっていう、
はい、はいはいはい、
多分ホテルにこもって書いていらっしゃるんですかね。
は
い、
そうなんです。うん、10月は、私の中では本を書く月って決めてたので。
なるほど。はい、じゃあ
先月は
集中して。
集中して、うん、3泊4日、3泊4日、2回、
はい、
あのホテルに宿泊して本だけやるっていう。
かっこいい。
そうなの。
なんかもう作家さんですね。
はい、恥ずかしい。それはまだ言えないけど、あの、もう、なんていうの、追いやられてやりました。
はい。いかがでしたか？はかどりましたか？
はかどりましたね。
うん、
やっぱり、家とか会社とか、まあ、スタバはかけやすいんですけど、あのね、余計なことをやっちゃうのね。
うん。
目についたこと。掃除したり。
別の本、家でやってると、
そう、別の本読んだり、
はい、
なんか食べたり、
うん、
ね、ホテルに入ったので一番良かったのは、その部屋が全部本のために使えるっていうこと。
どういうことですか？
例えばベッドが大きいところのに泊まるんですよ、
はい、
あと勉強机が広いところ、
はい、
でベッドが広いので、はい、そこにまず資料を全部広げられるんですね、うん、でそれを片付けなくて寝れるんですよ
相当広いベッドですね。
それで片付けなくてちょちょっと端っこの方に置いてね、
はい、
でなくなるってことないじゃないですか、それしかないので、
うん、
それとテーブルの上に本を重ねておいて探さなくていい、
うん、
だから資料を探さなくていい、片付けながらやらなくていい、
うん、
他のものがない、
はい、
これがホテルの良さ。
いや、確かに、
はい、
ですから、まあ、他に気が散らないっていうのは、まあ、もちろんですけれども、
はい、
ふって思いついた時にその資料を見たりとか、
は
い、書き進めたりとかできるということですよね。
そうです、そうです、それをいちいち閉じたり広げたりしなくていいので、うん、全部広げっぱなしでやれるんですよ、
は
い、で帰ってくる人もいないから、
うん、
で15階っていう高さから富士山見ながらとか夕焼け見ながらとか、
うん、
で時々飽きたら散歩に行けるので、ものすごい快適でしたね。
あの、今までの哲学者もそうやって執筆されてたんでしょうかね、は
い、だと思います。みんな散歩するもん。
あ、そうですか。
はい、もう一番有名なのはやっぱりカントとキルケゴールですかね、
はい、も
う散歩が趣味。
へえ。散歩して何かこう思いついたりっていうこと
ですか？はい、だと思います。私もそうですけど、うん、あの、なんていうんですかね、歩くっていうのと風を感じたり、こう木の匂いとか五感が違うところがやっぱりこうフル回転しすぎてる場所をこうリリースできるっていうか、自然の中にいると別の五感がこう、
はい、
なんていうの、癒してくれるっていうか。
なるほど。じゃあそのなんかちょっと頭がヒートアップしているのをちょっとクールダウンして、
クールダウンもできるし、はい、自然こう風を通してくれるっていうか。
へー、
リフレッシュですよね。だから、
うん、で そこで新たな発想が湧いてくるっていうことなんですか？
いや、やる気、
いや、そういうことなんです
か？あ、やろうっていうふうに戻ってまたやって、で集中してやって、うん、でまた今度はお買い物行って、
うん、
食べ物とか、
はい、
なのでまた歩くじゃないですか。
うん、
で散歩がてら買い物行ってみたいな、それの繰り返し繰り返し繰り返しがホテルだとできる。
なるほど。今年の新年創作の会で、
はい、PQ
PQ ですね、はい、体の PQ と哲学の PQ、
うん、そうですそうです、
はい、そういう意味では、はい、歩くというのは体の PQ ですよね、
うん、はい、はい、体を動かしてやっぱこう風を感じるっていうか匂いを感じるっていうかね、やっぱすごいこう面白いですよね、そういう、うん、もうなんていうの、木たちっていうか自然の方たちは、
うん、面白いっていうのはどういう、
だから人間が見てないところでなんかミーティングしたり相談してんだろうなみたいなのに入らせてもらうっていうか、うん、ちょっとお邪魔させていただきますみたいな感じ。
アイアイではね、はい、アイアイ S という講座がありまして、はいはい、その中で自然の中に行くという講座もありますよ ね。
アイアイ講座もありますよ、シャープ8で。
あ、そうでしたっ
け。そうですそうです。
あはは、はい、なるほど。
必ず入れてますよ。
おー、じゃあまあ哲学の中には、うん、まあ、さっき哲学者がそうであったであろう、散歩してたであろうというふうにお話をされましたけれども、うんうん、その自然の中に身を置くということも、うん、哲学の中では、うん、とてもこう重要視されている
多分
どうですかね、
うんうん、私はまだね物書きって言えないけど、やっぱ作家さんたちはほら行くじゃないですか、なんか温泉とか
温泉にこもって書く方もね、
温泉宿とか行くのが、まあその域に行きたいなと思いますよね。
なるほどです、はいはい、で、はい、まあ、今回その執筆を続けていらっしゃるのが、はい、キルケゴール
です ね、 そうです ね、
ですね、
はい、
今までも何度かお話を伺ってますが、はい、キルケゴールの、
はいはい、
何でしたっけ、ごめんなさい、
絶望、
絶望、
絶望の哲学、
はい、はい、について書いていらっしゃいます。
書いてます、ま
あ、なかなか難しいテーマなので、うんうん、まあ、私たち、うん、まあ、一般の人にも分かりやすく書くという意味で、うん、まあ、久美子さんも絶望を味わいながら書いていらっしゃいましたが、
はい、
まあ、今どういう段階で、
うんうん、実は難しくなかった、
そうなんですか。
常に絶望してるってことに気がついたんで、
はい、
日常を書けばいいと思いました。
あ、なるほど、
はい、うん、絶望してない時がないっていうぐらい、うん、絶望の区別をやっぱり生きてると、あ、日常じゃんみたいな、
うん、
だからスイスイ出てきたんですよ、はい、途中から。
へえ、
それは面白かったですね。
いやでも、ということは、はい、私たちも常に絶望の中にいるっていうことが、
うん、
伝わる本になりそうですよね。
なってると思います。
へぇ、はい、いや、なんかちょっと、アイアイでも、
はい、
アン、
はいはい、
について。
ダークサイドですよね。
ダークサイドですよね。はい、で、まあ、どこかのラジオで、
はい、
アンばかりだと、
うん、そうですね、うん、無意識ですからね、
うん、っていうふうにおっしゃってたので、はい、その常に絶望だっていうのはそういうところとつながるような気がしましたが、
うんうん、そうですね、本当に、うん、キルケゴールはやっぱり絶望できること自体が人間の特権っていうぐらい長所ぐらいに思ってますね
、はい、
なので、うん、すごく概念が変わると思います。
絶望の概念が変わるということですか。
ポジティブネガティブとか、
はい、
いいとか悪いとかっていうことが人間が勝手に作り上げた概念であって、
はい、
その概念そのものにこう問いを立ててる本になっていくんじゃないかなって思います。
うん、まあ、久美子さんは以前から善悪とか、
はい、
いわゆるポジティブネガティブに関しては、うん、とても重要な、
はい、
立場でいらっしゃったんですが、うん、そんな久美子さんでも、
はい、
常に絶望してるっていうことに、
うんうん、
執筆活動中に気づかれた。
そうですね、うん、やっぱり絶望って何っていう問いを問い続けてきたので、うん、何か特別なものみたいなのを探し出してたんですよね、
はい、
でも探してたら本にならないじゃないですか、うん、読み手はもうある自分の絶望だったり問題や悩みを何か軽くなるとか解決できるために買ってくださるわけだから、
はい、
だから探してる場合 じゃなく、なくねって思ったんですよね。
なるほど、
はい。っていう観点をすり替えたら、はい、めちゃくちゃ簡単になっちゃったっていう。
まあ、久美子さんにとっては今絶望というものが、はい、うん、常にあるもので簡単になったわけですけれども、うんうん、例えば今の私、うん、でそのラジオを聴いている方々はまだね、うん、はい、いやいやいや、日常全部が絶望ってちょっとクエスチョンマークが出てるかと思いますので、はい、まあ、そういう方にとっては、はい、その久美子さんが書かれている本を読むと、はい、なるほどなっていう日常なんだなっていうふうなことが分かる、
うん、そうですね、ケースが人によって特徴的なケースがあるので、うん、そのタイプ別に書かせていただいたので、はい、登場人物は最終的に何人になるか分かりませんけど、私は8人の方の絶望は書き上げました。
いろんなパターンがあるんですね。
そう、パターンがある、はい、絶望の区別があるので、その処刑体と種類っていうのがあるので、はい、それに合わせて、うん、その A さんは何とかの絶望の何タイプみたいな、その人の絶望のパターンはこうみたいなのをキルケゴールとのやり取りで掴んでいってもらうっていう、そういう、まあサルトル先生と似てますけどね。
はい、
はい、
なるほど、はい。まあ、以前久美子さんは絶望をテーマに講座もされていて、そこで、まあ、タイプ別にお話もされていましたけれども、それは講座ですので、はい、どちらかというと哲学的な用語もとても多く入ってましたが、本の中では本当に分かりやすい、まあ、それぞれのパターンを日常の中に落とし込んで書いていらっしゃると。
はい、分かりやすいと思います。
楽しみです。
はい、
まあ、これからじゃあ書籍化される段階に入っていくかと思いますが、はい、どうなんでしょう、来年。
まだスケジュールが出てないので、今年皆さんに12月頃にはやっぱりいつ頃出ますよって言えるったら嬉しいですね。
ですね、はい。まあ12月あるいは新年創作の会で、
あ、そうですね、発表できたら、
はい、みたいな話をぜひね、聞かせていただきたいと思います。
はい、
まあ、そのためにはね、公文社の森岡さん、はい、などなど、はい、まあ、皆さんね、ご存知の方多いと思いますけれども、また登場していただいてね。
そうですよね、はい、あ、そうだ、そうしましょう。
ぜひぜひ、
ちょっとスピードアップしてくれるかもしれません、森岡さんも。
いや、久美子さんのあれじゃないですか、その書くの待ってらっしゃったんじゃないですか。
そう、それはそう。
まあでもそれが完了したということで、
そう、次に向かっての第一弾完了したって言えるところまでやっときたって感じですね。
はい、素晴らしいです、はい、ということで、じゃあまた次回は何か進捗状況を伺いたいと思います。そうです
ね、はい、また扱っていただければ嬉しく思います。
はい、そして、まあ、今日は久美子さん その執筆の様子を伺いましたが、はい、私はですね、その久美子さんのスタンスというか、目線の切り替えなどの話がとても哲学的で、何かに取り組むときに役立つなというふうに思いました。
そうですか、
はい、うん。ちょっと私もそういうふうに視点を切り替えてみようかなっていうふうにね。
はい、ぜひ。そうそう、はい、見える世界が全然違うの。
うわ、面白いですよ。久美子さんの目キラキラしてますので、はい、じゃあちょっと皆さんも。
そう、びっくりした。
うん、見える世界ちょっと切り替えてみて、体験していただきたい。
全然難しいことね、ないかも、別の方向から見たら。
そう、別の方向から見るのってどういうふうにしたんですか、
環境を変えた。だから。
あ、そっか、で、散歩とか。
それ絶望の一つの、解決方法なの。環境を変えてみるっていうの。
なるほど。
それをやってみたんですよ。
素晴らしいオチを、はい、いただきました。
はい。
はい、ということで、はい、今回も、アイアイと哲学について、一般社団法人、アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんに伺いました。
はい。
ありがとうございました。
ゆきさん、本当にありがとうございました。